クリスマスは、クリスマス、すなわちキリストの祭りということであります。イエス様の誕生日ではありません。イエス様の誕生を感謝し、喜び、お祝いする、それがクリスマスであります。新約聖書の中では、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書がありますけれども、その中で一番詳しく書いてあるのがマタイとルカの福音書であります。イエス様の誕生の次第が書いてあります。今日はマタイの福音書の中から、イエス・キリストの誕生について、またその意味について、学びたいというふうに思っております。私が中学生の頃に前にも申し上げたかもしれませんが父の、本棚がありましてそこにこんな薄いのまた非常にこう印刷の悪い、まあ、戦後間もなく購入したらしいんですけれども新約聖書がありました。文語体の文語訳の聖書であります。で、私は、まあ一応、世界の名著と言われている聖書を読んでみようかという気持ちが起きまして、まあ父に無断でそこからこう取り出して、パッとこう一ページ目を、まあ大体日本人真面目ですから、初めから読むと。いう感じなんですけど、あっと思いまして、知らない、知らない。なんだこの名前はという、ずらずらずらずらっとこう並んでいるので、これはちょっと辛いなと思いながら、まあでも、マタイの福音書だけは最後まで読み進んだように思っております。まあ今は、まあ、ここが大事な意味を持っているんだなということが分かっていますけれども、その当時は何もわからなかったわけですね。今日の聖書の箇所、まあ、マタイの福音書全体、一章の全体から学びますけれども、この後、聖餐式がありますので、詳しくはご説明できないかもしれません。この一節から十七節までは、イエス・キリストの系図であります。イエス・キリストの系図。まあ皆さんのご家庭に自分の父方なり母方なりの系図をお持ちの方も、まあ、そんなの関係がないという人もいるかもしれませんけれども、ユダヤ人、イスラエル人にとってはこの系図というのは本当に大事なものでありました。いわゆる名字と名前、まあ、私で言えば坂野という名字と慶吉という個人名がありますけれども、イスラエルの国ではですね、誰々の子、誰々、誰々の子、誰々というそのご先祖様の名前があって、その家系に属しているということが、まあ、まあ言えば、名字がなかったんですね。ですから、そういう形になっています。イエス様については、一章の一節を見ますと、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図となっています。だからイエス様は、アブラハムの子、ダビデの子なんです。まあもちろん、マリアから生まれたということが後で書いてありますけれども、アブラハムの子というのは、今日は詳しくは学びませんが、旧約聖書創世記に出てくるアブラハム、元アブラムに、まあ、彼が99歳の時に、創世記17章に書いてありますが、このように書いてあります。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。 私はあなたを大いに増やす。あなたの名は もはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。つまり、神様が、神様の契約をアブラハムと立てたわけです。普通契約というふうになると、例えばアパートを借りる、2年契約、例えば、そうすると、コートを打つ A さんと B さんが、この、契約をするわけですね。そこにこの不動産業者とか、そういう人たちが入って、間違いのないようにするわけなんですけど、この旧約聖書と新約聖書の訳というのは、契約の訳という意味です。で、この契約はとても不思議な契約です。常識では考えられない契約です。一つは、神様が私の契約と言っていることなんです。つまり、普通は私たちの契約ですけれども、神様は私の契約とおっしゃったんです。つまり、一方的に神様が責任を担う契約なんです。本当はイスラエルの民と、また新約聖書は私たち世界の民と神様が契約を結ばれたわけなんですけれども、私たちはその神様との契約、また神様のご命令に逆らったり、罪を犯したり、不誠実であったりするわけですけれども、神様はずっと誠実なんですね。だから、この契約は神様が責任を取ってくださる契約なんです。契約違反の責任も神様が負ってくださる、そういう契約なんです。そんなことは普通は、そんなバカな契約っていうのは誰も結ばないと思うんですね。で、もう一つのこの契約のですね、変わったっていうか、驚くべきことは、これは期限なきなしの契約なんです。期限なしの契約に署名するなんていうことは、とっても考えられないですね。2年なり、3年なり、して、また契約を更新するわけです。でも、神様は、永遠の契約を私は立てるとおっしゃったんです。そして、アブラハムだけではなくて、ダビデとも契約を結んで、ダビデの子孫から、このイスラエルの民を治める者が立たれることはないと。そのように神様は契約、永遠の契約をご自分の責任で立てられたということであります。それなので、その成就がこのイエス・キリストである。それでアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図が記されているわけです。この系図がずらずらっとこういうふうに、2節からですね、16節まで、書いてありますが、この方々はほとんど旧約聖書の中に詳しく記されている人たちであります。男性を例にとってみますと、もう失敗だらけというか、罪だらけというか、めちゃくちゃ、自分の息子の奥さんと関係を持ったり、あるいは自分の家来の奥さんと関係を持ったり、そういうような、この、残念ながら、それがイエス様のご先祖様のケースなんですよ。で、女性の名前が、 3節のタマルとか5節のラハブ、そして6節のウリアの妻、これはバテシバという人ですけれども、全員がおそらくユダヤ人ではない。ルツさんも出てきますね。で、いずれにせよ、女性も様々な問題を持っている。あるいはイスラエル人ではない。そういう人の名前がここに記されているわけです。でもですね、16節を見ますと、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。だからこの系図はマリアの系図ではなくて、ヨセフに至る系図なんですね。ちゃんと注意深くこうマタイは書いているわけです。で、このヨセフの婚約者がマリアであったと。で、そのマリアからイエスは生まれたということを書いてあるわけです。で、17節では、このアブラハムからダビデまでが14代、ダビデからバビロン捕囚まで14代、バビロン捕囚からキリストまで14代。14というのは7の2倍です。7という数字、あるいは3という数字は神様に関わる数字だと言われています。ですから、このようないろんな罪が、あるいはこの混乱があるその家系図なんですけれども、そこに神様の摂理、神様の偉大なご計画が働いて、そしてついに神様が諸女マリアからイエス・キリストをこの世に送られたということが、この系図の意味であります。さて、後半の18節から25節まではイエス・キリストの誕生の次第、次のようであったというふうに書いてあります。18節、イエス・キリストの誕生は次のようであった。皆さん、ご自分の誕生の次第というのは親から聞いていらっしゃいますでしょうか。聞いてない人が多いんじゃないかなと思うんですけど、これは大事なことであります。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであったと。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。イスラエルの国のその当時の結婚の制度というのはこういうものだったんですね。つまり、例えばヨセフとマリアが婚約をした。やがて、その一年後に、一緒に、同居する。ですから、法律的には、戸籍的には、婚約すればもう、夫であり妻なんですね。ですけれども、一緒に住む、そして、夫婦としての関わりを持つのは一年後なんです。つまり、そういう、この中間的な時に、マリアが、身重りになった。身ごもったという、とんでもないことが起こったわけですよ。どのようにしてかっていうのは、ルカの福音書を見ればわかるんですけれども、ヨセフは直接はマリアから説明は聞いていなかったようですね。なので、 夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。まあ、自分には覚えがない。彼女と関わった、覚えはない。だからそのお腹にいる子は自分の子ではないとヨセフは知っていたわけです。でもまさか聖霊によって身重になったなんてことは考えもしなかったわけですね。ですからヨセフはあのマリアに限ってそんなことはないと思うけど、現実に身ごもってお腹が大きくなって、すごく悩んだと思いますし、でも彼は正しい人であったと書いてあります。で、この時にヨセフは三つの選択肢があったんですよ。三つ。一つは、自分を裏切ったではないかということで、マリアを、晒し者にする。つまり、まあ、死刑になるわけでしょうね。婚約者がいながら、他の男性と関わりを持った。そして、身重になった。ということは、死刑になるわけです。で、二番目は、ここには書いてありませんが、ヨセフが取ることができたと思われる手段は、全部ぐっと飲み込んで、でもマリアのことを愛してるから、他の男の人の子供を宿してるかもしれないけど、迎え入れようと。なかったことにしようと。我慢しようというのが二番目なんですね。で、三番目は、離縁する、婚約解消するということだったんです。で、ヨセフは正しい人であったので、そういう事実がもしあったならば、それに目をつぶって結婚することはできなかったんですよ。なので、晒し者にはしないで、離縁しようと。そういうふうに思い巡らしていたわけです。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。このマタイの福音書1章2章を見ると、このヨセフさんという人は、まあ、夢を見る男だったみたいですね。よく夢を見た人です。夢の中に神様がヨセフに対するメッセージを託して主の御使いを送ったわけです。その主の御使いは言いました。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。まず、マリアがどうして妊娠したかということを説明しているわけです。恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。不倫の結果ではありません。そしてマリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。イエスという名前は、ギリシャ語でイエスースというのに書いてあります。で、旧約聖書というかヘブル語では、イエホシュア、ヨシュアですね、ヨシュア。それは、主は救いたもう。ご自分の民をその罪から救ってくださるということの救い、主は救いという意味であります。だから、 その男の子にイエスという名前をつけなさいと御使いは伝えたわけです。で、このすべての出来事、まあ、少女マリアが妊娠をし、そして男の子が生まれる。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。これは旧約聖書の、まあ、イザヤ書7章14節に書いてあることです。22節から23節にはその御言葉が記されています。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。まあ、旧約聖書のイザヤ書に、イエス様がお生まれになる数百年も前に、神様が預言者イザヤを通して、処女が身ごもって男の子を産むということを預言されたわけです。そしてその名前はインマヌエルと呼ばれる。まあ、インマヌエルというのは、神が私たちと共におられる。まあ、エルというのが神様で、インマヌというのが私たちと共にという意味であります。ヨセフは夢から覚めて、主の使いが命じた通りにして、自分の妻、マリアを迎えて、一緒に住むようになったわけですけれども、その子が生まれるまでは、彼女を知ることはなかった。夫婦としての関わりは持たなかった、ということであります。そして、御使いが命じたように、その生まれてきた、ここにイエスという名前をつけたというのが、マタイの福音書がイエス様の誕生について語っているところであります。で、最後に、このインマヌエルということについて、お話をしたいと思います。インマヌエルというのは、先ほどから読んでますように、神が私たちと共におられるという意味であります。で、皆さんがですね、神様は私たちと共におられるとここで言われている意味をどのように受け止められるでしょうか。神様が私たちと共におられる。まあ、旧約聖書の中にも、新約聖書の中にも、主は私たちと共におられる。神は私たちと共におられるという言葉が何回か出てきますね。詩編23編ダビデの詩編でも、あなた、主の影の谷を歩くことがあっても私は恐れません。あなたが私と共におられますから。神様が一緒にいるっていうことはどういうことなんでしょうか。隣にいる。目に見えない、もちろん神様。あなたにとってはどういう意味がありますか。神が共にいてくださる。いろんな意味があっていいんですよ。神様が助けてくれる。神様は私を一人ぼっちにしない。いろんな意味があっていいんですけれども、ここのマタイの福音書の意味は、こういう意味だと思います。つまり、神であるお方が人間になった。神様であられるお方が、私たちと同じ人間になった、人になったということを意味してる。処女からお生まれになった、聖霊によって身重になった、あのマリアからお生まれになったイエスは、ヨハネの福音書 一章によれば、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すべてのものはこの方によって作られたという永遠の神であり、創造主であります。このお方が、14節を見ると、ヨハネの1の14を見ると、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。つまり私たちと同じ人間になったっていうことを、このインマヌエルという神が人になった。私たちと共に同じ人間になったということを意味しているわけです。なぜ神が人とならなければならなかったんですか？まあ、先週の説教でも申し上げていますけれども、この人として私たちがイエス・キリストとして見ることのできる方は、目に見えない神様を私たちに、神とはこういう方であるということを示すためであります。また、イエス・キリストは神でありながら人となって、神の律法を完全に守るために従順であられたお方なんです。つまり、神様の戒めを人としてお守りになった。しかし、その罪なきお方が、あの十字架で体を持って、私たちの罪を担って、そして命をお捨てになった。そのために人になられたわけです。そして、死んで葬られた後、三日目に復活をし、そして天に昇り、やがて再臨される。で、その時に、イエス様が復活されたように、私たちもまた、朽ちない体によみがえるために、イエス様は人になられたんですよ。ですから、インマヌエルっていうのは、あ、神様一緒にいてくださるから怖くないんだっていうだけの話ではなくて、神が、私たちと共に歩み、私たちを救い、また私たちにこの永遠の命、また復活を与えてくださるために人になったという、まあ、そのことを意味しているわけであります。この後、聖餐式が行われますけれども、これはイエス様が最後の晩餐の席上で弟子たちに命じられたことであります。もちろんこのパンがイエス様の体になるわけではないと私たちは信じております。またブドウ酒がイエス様の血になるということではないと私は、まあ、福音自由教会の立場を信じて、聖餐式を行いますが、でも霊的な意味では、ここにイエス様が共にいてくださる、この聖餐と共にいてくださるということを私は信じております。そういう意味でこのイエス様の受肉と、そしてこの聖餐式というのは関わりがあるというふうに思って主式をさせていただきたいと思っております。では一言お祈りをいたします。父なる神様、クリスマスの礼拝を導いてくださりありがとうございます。その名はインマヌエルであると、救い主であられるキリストがこの世に人として来られたのは、私たちの救いのためである、罪の許しのためであり、またよみがえりのためであります。 そのことを深く覚えつつ、これからの聖餐式に預かることができるように導いてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。